皆さんおはようございます。今日はフィリピ人への手紙1章の7節から11節のテキストから、特にパウロの祈りに注目して、どう生きるのかと題してお話をいたしたいと思います。パウロはこう祈っております。今日の説教のまとめはこの最初に書いてありますので、これは修法にも書いてあります。ちょっと先このまとめをお読みしたいと思います。パウロは私たちがどのように生きてほしいのかを祈りによって示しています。要点は2つです。真の知識と識別力を身につけること、預かった恵みを神の栄光と誉れを表すために用いることです。今日は私たちがどう生きるのかを聖書から学びたいと思います。そして今述べましたようにパウロの祈りがこのように書かれております。9節、10節と、そして11節がパウロの祈りであります。私は祈っています、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますように。これが今日のテキストの中心の祈りであります。パウロがどう祈っているかではなくて、私たちがどう祈られているか、私たちはどう生きなければならないか、このことをこの御言葉から学びたいと思います。私たちの寿命はですね、2021年度の統計によれば、日本人の平均寿命は人口1000万人以上の国を比較した場合、男女とも世界一であります。男性が 81.5 歳、女性は 87.6 歳であります。で、この平均寿命というのは今年生まれた0歳の人の平均寿命であります。このことはあまり理解されておりません。統計学者の本川豊さんはこのように述べています。今年65歳の男性が平均寿命まで 16.5 年かと思うというのは間違いでありますと。 81.5 から65を引きますと 16.5 年、これが自分に残された寿命だと思うのは間違いです。私はこれ考えてまして、そうだなと思います。0歳から 81.5 歳まで生きる間に病気になったり事故にあったり、そしていろんなことを通して亡くなられる方がいますよね。そんなことを含めますと 81.5 歳ということであります。もしそのこの本川さんが言われているように65歳まで生きてきた人というのはもうそのようなことは全部乗り越えてきた人でありますから、さらに寿命が伸びて85歳までは大丈夫ですと書いてあります。そう考えますと、私たちは生きれば生きるほど先が伸びていくわけでありますから、今本当にどう生きるべきか、どう生きるのかをしっかりと考えていかなければならないと思います。私たちはただ長く生きることに意味があるのではなく、長くどう生きるのか ということに意味があるのであります。聖書は人の寿命は70年、健やかであっても80年、生きて120年と書いてあります。この70年80年のことは詩編に書かれてあります。詩編90編の10節、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。ダビデが歌ったこの時というのは今から3000年前です、ありますが、やはり70年生きる方、80年生きる方というのはおられました。で、次にですね、120年の根拠ですね。これは人類が神なしで生きるという決断をした。その時に神はこの人類に対して原罪という罪を持つ、そのものの寿命を120年にしようと述べられた箇所であります。それが創世記の6章3節にこう書いてあります。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。人の寿命をもっと伸ばすことができないのかという研究が行われています。人の寿命は細胞が50回ほど分裂すると分裂しなくなることによって決まるそうであります。なぜそうなるのかと言いますと、細胞の中に電車の回数券のような部分があって、一回分裂するごとにその部分が短くなるそうであります。その部分がなくなってしまうと分裂ができなくなって寿命が終わるのだそうであります。で、私は少し計算をしてみました。一回回数券を使うときに長く生きることができたら、例えば 2.5 年生きることができたら、50×2.5 年で125歳まで生きます。これが、一回回数券を使うのが1年であったら、これは50年になります。そして、この一回回数券を使うのに長く健康であれば、寿命が先に伸びていくという論理であります。確かにそうだなと思いました。で、このように回数券が減ってきたときに回数券をさらにこう継ぎ足していけばもっと長く生きるんではないかと科学者は考えて、実際にそのようなことをやりました。その回数券を人工的に作って継ぎ足せば、細胞はいくらでも分裂ができるのではないかと考えて、実行したのであります。確かに理論通り分裂は継続しました。しかしその後分裂は継続して長生きできると思ったのですけれども、実は細胞がその時からがん化するということなんですね。人間の機能を失わせ死に至らしめるがんが始まるということであります。ですから、このような科学者の回数券を増やして足せばいいんじゃないかという愚かな考えは、やはり否定されたわけであります。この様子を説明した東京大学の小林武彦教授は、人の体の中には絶対に永遠に生かさないぞという強い意志が働いているように思うと述べました。このことは先ほど述べました創世記6章3節が述べている通りではないかと思います。ここですね、創世記6章3節、なぜ何千年も前に書かれた創世記にそのことが書かれているのか、大変不思議なことであります。 パウロが聖書は神の霊感によって書かれた書物であると述べている箇所があります。それは第二テモテの3章16節でありますが、前にお示しをいたしたいと思います。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためですと書かれています。不思議なこと、なぜ昔何千年も前に人間は120年を超えられないということが分かったのか。それは聖書は神の霊感によって書かれたものであるからであります。次に、私たちは生きていく中で知っておかなければならないのは、私たちは恵みに預かっているということであります。もう一度、私たちはどう生きるのかをここでもう一度問いたいと思います。なぜなら、私たちはこの人生を恵みによって預かっているからであります。一章のピリピリという手紙の一章の7節に実はそのことが書いてあります。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからですと書かれてあります。パウロはこの手紙を受けるピリピの人たちにも、そしてこの21世紀の私たちにも、共に神から私たちを恵みに預かったものであると述べているのであります。この恵みというのは、ここに私たちの努力が加わってということではありません。 100% 神から与えられたものであります。私たちは主イエスをただ信じるだけで罪の許しの恵みを受けました。主イエス様を救い主として信じるだけで、私たちは神の子供とされました。そのように、私たちはこの私たちの人生そのものが神の恵みに預かっているということを知っておかなければなりません。エペソ人への手紙の一章の4節、このピリピ人への手紙の一つ前の章でありますけれども、こう述べています。すなわち、神は私たちを世界のもとに置かれる前から、彼キリストにあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。これは私たちが生まれるずっと以前に私たちをキリストにあって選んでくださったと書いてあります。私たちが努力するその功績、身につける、まあ教養知識ではないわけです。それ以前に恵みによって私たちは選ばれた。それは神の栄光が褒めたたえられるためである。今日の、もう一つのパウロの祈りの一つであります。ですから、このことをまず知っておいて、パウロの祈りを見ていきたいと思います。パウロが私たちにの人生に対して望んでいることは、この祈りの中で述べられております。それは二つのことであります。私たちの人生に対してパウロは 二つのことを、祈りの中で二つのことを求めています。その最初のことは、真の知識と、知識と識別力を身につけることであるということであります。これは一章の九節、十節。私は祈っています。あなた方の愛が、真の知識とあらゆる識別力によって、いよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。私たちの人生は実は愛に満たされて豊かになっていくことが必要であります。そのために真の知識と識別力を持つということをパウロは私たちに願っています。で、今日私はこのフィリピ人への手紙の一章の7節から11節を選ぶにあたって、実は6種類の聖書を読み比べてみました。もちろんこれギリシャ語で書いてありますから、ギリシャ語で訳すこともできますけれども、まあそれは辞書を使ってただ訳しただけの話です。実際この専門家が訳したのを読み比べる方がずっと優れた理解が得られます。で、こういう方ことですね、6種類、幸いですね、1950年に書かれた口語訳、深い知識において鋭い感覚においてと書いてあります。で、今日の私たちが持っている新改訳は、真の知識とあらゆる識別力によってと書いてあります。で、共同訳はですね、知る力と見抜く力とを身につけてと書いてあります。教会訳は、深い知識とあらゆる洞察を身につけて。2017年訳は、知識とあらゆる識別力によって。それから文語訳は、知識と諸々の悟りによってと書いてあります。どれが良いかは人によって違いますが、要するに知識を身につけること、またそれが正しいかどうかを身につく力を持っておかなければならない。こういうことであります。私たちが生きる人生の向こうに何があるのかについて、私たちは明確な知識を持って置かなければなりません。聖書は実はこう述べております。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。このように書いてあるんですね。死んでその後はもうありませんと書いてないんですね。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。私はこの数日前に、園綾子さんと石原慎太郎さんの対談の様子を書いた本を買いました。で、これは幻冬舎から出ておりますけれども、石原慎太郎さんは死んだらあとは何もない、全くの虚無だということを言いました。その綾子さんは、私はそう思わない、死後に豊かな未来がある、そのように述べた。そういう本であります。私はいつも本を買うときはまず中古の本を買うんですね。買ってしまったと思って思うことがないようにですね、あらかじめ、もったいない本舗とかね、そういうところで本を買うんです。だいたい半額ぐらいになってます。で、まあ人気のある本は 30% 引きぐらいになってるんですけども、そのことを実はどちらも証明できないんですね。で、私の友人と私がこの死後の話をするとき、必ず私の友人は当然のごとく、死の向こうには何もない、死ねば何もなくなると このように述べるわけであります。私はその話をただ聞き流すだけです。間違ってるなと思いますけれども、私としてもその証拠を示すことはできない。彼も死後には何もないということを示す証拠がありません。ですから、私はもうそこで愚かな議論はせずに間違ってるなと思うだけであります。しかし、実は先日、2004年にノーベル物理学賞を受けられたフランク・ウィルチェックという方の本を買いました。で、この本はね、2000円以上しますので、もしも買って面白くなかったら大損をした気持ちになりますので、また中古の本を探しました。まあ、だいぶ安くなって買ってありましたけれども、この本はですね、すべては量子でできているという本です。この本ですね。で、書評にですね、素晴らしい本であると書いてあります。しかし、簡単に読める本ではないとも書いてありました。そして私は、どっちなのかなと思いながら読んでいました。この本は一般の書本でありますけれども、中に聖書の御言葉がたくさん出てきます。で、このところに書いてあったのはですね、私もそう思いました。このウィルチェックというノーベル賞学者は、肉体は私たちの持っている本質の分身なんだと書いてあるんですね。まあ、私は今年になってからよくアバターという言葉を使います。これは分身という意味ですね。本当に私たちは分身を持っているということは非常に大事だなと。良い分身を持てば自分の力を、能力を十分に発揮できますし、悪いイメージを持っているとどんどん半分以下に自分の力が落ちていくということを実証したテレビの番組がありましたので、このアバターが大事だなと思うようになりました。で、このウィルチェックはですね、この私たちの肉体というのは単なる一つの分身なんだと。本質の一つの現れとしてこの体があるんだと。このように説明をしております。物質がなくなって、死ぬということですね。亡くなれば元の本質に戻るだけだと述べているわけであります。そして、その物理学者は、このアインシュタインの数式を使って明確にそれを証明いたしました。まあ、私も理解が十分にできませんでしたけども、その証明が正しいと思いました。そして急にですね、今度、私の友達と話すときには、それは間違っている。実はこういうふうな心理があって、私たちは死後亡くなってしまうんじゃなくて、私たちの元の本質に戻っていくんだ。神が作ってくださった私たちの本質、そこに戻っていくんだ。一人一人が戻っていくんだと説明をしようと思っています。聖書は、私たちはイエス様はですね、私たちは死んでも生きる命を持っているということを述べている箇所があります。これは有名な箇所ですね。イースター復活祭の時に使われる言葉でありますが、ヨハネの11章25節、ここのところがですね、実は本当に私たちは信じてますけども、不思議な言葉ですね。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？このウィルチェックがアインシュタインの式を通して証明したことがここに書かれてあるわけですね。イエス様はそう言いました。私を信じる者は死んでも生きる。このような真理を私たちはまず知っておかなければならない。私たちは即座に答えました。はい、私は主イエスを信じます。こう答えたらいいんですね。それが私たちが知識を得て、そこに深い識別力を持たなければならない。 そのことだと思います。だからパウロは私たちが知識を、先ほどの言葉ですね、私たちが真の知識とあらゆる識別力を持つように、パウロはそのように私たちの人生があってほしいと祈っているのであります。で、第2番目に私たちはこの与えられた恵みの人生を神の栄光と誉れを表すために生きていく。これが第2のパウロが私たちに望んだことであります。で、このことはピリピの1章の10節11節にまたがって書かれてあります。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されますように。私たちの人生が義の実に満たされている、正しい人生を歩みたいと願うということですね。そしてその人生の中に、私が神のこの恵みを通してですね、御栄と誉れが現れるようなこの人生を作っていかなければならない。これが第二のパウロが私たちに望んでいることであります。で、私たちはどのような道を選ぶならば、自分のうちにおられる主イエス様が素晴らしいお方であると自分が思い、また他の人もそう思うのかは実はわからないんですね。ですから私たちはこのようなこの神の御栄と誉れが現れるような人生というのは、私たちが考えるんじゃなくて与えられるものなんですね。ですから私たちはへりくだり、神が起こされるそのような人生の時を待たなければならない。準備して待たなければならないわけであります。その時は必ずやってきます。それは突然やってきます。上から降ってくるようにやってきます。私たちはその時に備える人生を歩まなければならないわけであります。今年の初め、 KDDI の SMS を通して皆様にお送りした御言葉がありました。それは第一コリントの2章の9節の言葉であります。目いまだ見ず、耳いまだ聞かず、人の心いまだ思わざりし者、これ神を愛する者に神の備えたまえしことなり。私たちはいろいろ計画して、これが自分も喜び皆も喜ぶことだと計画したことではないんだと。突然私たちの人生に光が当たり、何時この道を歩むべしという声を聞く。そのような神の支配の中に私たちは生きていく。このことが神の栄光を表す人生となっていくということがあるわけであります。それは与えられるものであります。明日の午後3時ごろ、また KDDI の SMS で一つの御言葉を皆様にお送りしたいと思っています。楽しみにしていただきたいと思います。またペテロはこの私たちに与えられる人生についてこのように述べています。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。ちょうど良い時は突然やってくるわけであります。ですから私たちはそれに準備して備えておかなければならないわけであります。どうかこの皆様がこのチャンスをつかまれることをお祈りをして、この説教を終わりたいと思います。あと司会者にお任せいたします。